小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は白雪姫の全文をご紹介していただきましたね。
長い話ですけどね、いい話でありながら全体を聞いたことがある方ってあんまりいらっしゃらないと思ってね、それで聞いていただいたんですけどね、で今日はそれに基づいてね、昔話の話の出来方ですね、いわゆる文法、どうできてるかって、それを解説してみたいと思うのね、思い出していただきたいんですけども、まず最初のところでね、雪が鳥の羽のように空から降っているって言うんでしょ、それで女王は黒い黒炭の窓枠のある窓辺に座って縫い物をした。ここで白と黒っていう対象が出ますね、そしてその後で今度は雪の中に血が落ちる、真っ赤い血が落ちますね、すると白黒赤というのが出るわけですよ。これは昔話の中で一番好まれてる色なんですね、昔話ってね、極端に語ることが好きなんです、だから色についてはですね、極端っていうことは原色っていうことなんですよね、で白赤黒、まさに原色でしょ、くっきりしてますね、とっても好きなんですね。でこの、グリム童話ですけども、日本も同じでね、日本でも例えば鬼を言うときにさ、黒鬼、赤鬼っていうじゃないですか、あるいは青鬼ですね、その3つなんですよね。黄色鬼って出てこないでしょ、炎寺鬼もないよね。
ですね。
昔話って極端な色、特に赤黒白が好きなんですね。
みんな共通してイメージできる色だからでしょうか、
ね、そう、色なんですね、くっきりしてね、それが使われてるんですよね、そして血が3滴雪の中に落ちた、ここで3という数が出るんですね、これも気がついてらっしゃる方いっぱいいると思うけど、昔話の中では3回の繰り返しとかね、3人兄弟の話とか3人姉妹とか、とても多いですよね、3という数がとても好まれるんです。でこれはグリムだけじゃなくて日本でも同じです。日本でも3人兄弟の話たくさんありますしね。でこれはね、いろんな意見があるんですけども、なぜ3なのかということについて、例えば父と母と子は3単位ですよね、それだという説もあるし、それから太陽と月と星、これ天体ですね、でそういう3だというのもあるし、それから火と土と水、3大要素ね、その3だという説もあるんですね、いろんなことから言って、人類にとっての3が基本だ、これ日本だけじゃありません、ドイツだけでもないですけどね、3がものを考える上の基本だというのはとても強くあるやつですね、昔話にもとってもはっきり出てきます。それはそれで、真っ白い雪の中の赤い血が美しかったもんで、この雪のように白く血のように赤く窓枠のように黒い髪の毛の子供がいたらいいのになと、こう言ってですね、でこの時ね、雪のように白くっていうのが何が白いんだっていうのはね、血のように赤く何が赤いんだと、これ言ってないんです、グリムは。なのでいろんな説があるんですけどね、特に血のように赤くがね、ほっぺたっていうふうに言う人とね、から唇がっていうふうに、特に絵にするときには何かしなきゃいけないでしょ、なのでどっちかになるんですよね、グリムは言ってませんね。ただ窓枠のように黒い髪の毛、これはいつも髪の毛です。髪の毛でこれはね、これドイツの話ですよね。僕ドイツに長くいたことあるんだけど、ドイツにとって、ね、黒い髪の毛の女性ってのはファンタスティックに見えるんですよね、だから日本人の女性はとても受けるんです、
あんまりいらっしゃらないんですか。
いないですよ、あんまりいないですよね、ブロンドか、あるいはちょっと色のついたですかね、それがもう非常にはっきり出てます。それでラモンだから白雪姫と名付けられたというわけですよね。で女王は今度は鏡とやり取りしますね。不思議な鏡に向かって、鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰かって言うと、鏡は女王様、この国で一番美しいのはあなたですっていうふうにですね、いろんなことがあるんですけども、まずここの場面は女王と鏡の1対1の場面ですよね、これもね、昔話としては基本なんです。昔話の場面は常に1対1で構成されるっていう、とっても大事な文法があるんですね、はっきりしてるでしょ、聞いててはっきりしますよね、で目に浮かべる場合にも場面が作りやすいよね、それが大事なのね、それからもう一つはここで鏡に対して言葉かけると、鏡が答えてますね、言葉で答えてる、これもね、 鏡ってものですけれども、女王の間に次元の違いがないですよね、うん、人間同士であるかのように語ってる、うん、こういうのを昔話では一次元性と呼ぶんですね、うん、次元の違いがない。日本でもね、例えば鶴女房っていう名じゃない、で鶴女房の場合にあの鶴と人間の間に次元の違いがないんですね。女房になって現れるけど実は鶴でしょ、あの女性、だけど普通に喋ってますよね、うん、そういうところね。それから狼と七匹のなんかの狼が人間の言葉を喋りますね、グリム童話の場合ね。そういうふうにその本当は別なものなんだけどまるで同じ次元のもののように語るという基本的な性質があるんですね、昔の話、うん、それがよく現れてますよね。それからこの国で一番美しい、昔話って一番好きなんですよね、一番か一番ビリかどっちか、
二番じゃないですね、
二番じゃないんですよ、ね、前にやったシベリアの話でね、ランプの芯作りのおじいさんの話しましたよね、うん、ランプの芯作りってすごい貧しいわけですよね、で世の中に全然出ていかない人っていうのは要するに一番貧しい人、それが好きなのね、うん、だから昔話の中じゃ中産階級のサラリーマンっていうのは絶対主人公にならない一番上か一番下かどっちか、うんうん、これはその一番上の方ね、一番美しいって言ってるんですね。だから非常にくっきりしてるですね、聞いてる感じがはっきりしてます。それで白雪姫はすくすく成長してだんだん美しくなった。7歳になると明るい昼日中のように美しくなった。7歳、すごいですね。7歳で美しくなって母親の女性はその美しさに嫉妬するんですから、すごい話だよねこれはね、
小学校2年生ぐらいですよね、うん、
だから現実のあれは問題じゃなくてね、うん、これ昔の話じゃね、さっき言った3の次はね7が大事なんです、うん、3か7なんですよね、うん、その7のね、うん、だからこれがね中途半端な16歳とかそういうふうにならないんだよねもしやるとすれば7の次は12歳です、もしやるとすればね、大事な数はね、うん、数が決まってるんです、うん、昔話の固定性って言うんですけどね、数が出てくるとしたら決まっている、うん、何でもいいわけではないんですよね。
3は先ほど説明がありましたが、はい、7は何か
あるんですか？7はね、それ3と4なんですよね、当然のことなら。3はさっきの説明で言って、4は何かってちょっと分かんないんですよね、うん、だけど7は不思議に世界共通ですね、うん、
まあ、ラッキーセブン
って言ったり、そうそう、ラッキーセブンって言うでしょ、うん、7はもう不思議に大事な数なのね、うん、何なんですかね、これは謎だよね。それから明るい昼日中のように美しくなりました。これはねドイツ語でそう書いたんです。英語で言うとデイね、ドイツ語でタークって言うんだけど、タークのように美しいって言ってるんですよ原文で。というのはですね、ドイツってね北国ですから曇りの日が多いんですね、はい、ですからね晴れた日っていうのはねとっても貴重なんです、うん、ですから例えば冬ねどんよりしてるんですけど、時々晴れるとね、どんなに寒くても晴れた日は美しい日なんですよ、でみんな外へ出てねお日様に当たりながら歩くんですよ、うん、ですから明るい昼日中ってのは日本人にあんまりピンとこないけどね、うん、ドイツ人には切実な表現なのね。日本だったらこうは言わないでしょうね、明るい昼日中っていうね。それから鏡がですね、今度は女王様、この国で一番美しいのはあなたですけれども、白雪姫あなたよりも千倍も美しいって言ってるのね。ここで不思議なのは鏡が知ってるってことですよね、それはね、うん、昔話の中のこういう魔術的なものですね、魔法的なものっていうのは全てを知ってておかしくないんですよねこれも理屈抜きなのね、
そうですね、
全てを知ってておかしくない、あのもうおとぎ話の一つの性質ですね。それからあなたより千倍も美しい、これとても印象的でしょ。
100倍じゃないんですね。
100倍じゃないですよね、
極端に千倍、
しかも745倍でもないんですよそういう言い方は昔話はしないの、ね、大きな数言うとすると100とか300とか1000ですね、で小さい数の場合は3、7でしょ、その次はまあ10にもありますけどね、あとはもう100、1000、万というように大きな丸い数になるんですね、うん、中途半端なことは嫌い、これは要するに昔話の一種の抽象的な性質でしょうね、実際には355って言うとあり得るわけだけど、そういうことは言わないで、ね、線というくきっとしたはっきりした言い方をするというね。情が狂くと怒りとのように真っ青になる、これは真っ青になるって、日本では真っ青になるという時にはびっくりした時に真っ青って言いますよね、驚いて真っ青、ドイツでは怒っても真っ青になるんだね こういうのはちょっと違うんですよ。
そうですね、
はい、日本だったら怒った時は真っ赤じゃないですか、
うん、そうですね、
そうでしょう、はい、ちょっとそういうのは違うんですね。やっぱり民族によって表現の習慣が違うんでしょうね。真っ青って言ってますよね。それから狩人を呼びつけます。で、二度とあの子の顔を見たくない、証拠に肺と肝臓を持ってこい。それで肺と肝臓、狩人は白雪姫を殺すことはできなかった。で、逃がしたけれども、そこへちょうど走ってきたイノシシの子を捕まえて肺と肝臓を持ってったってことですね。この肺と肝臓を食べるっていうのは日本人からしたらものすごくあれでしょうけども、肉食のヨーロッパ人からするとまあ日常的なことなのね。動物の内臓を食べるっていうことはね、まあ、日本でも焼肉屋行くと食べるでしょうけどね。
そうですね、考えたら
串刺しにして食べてますよね。
そうですね。
でもこのお話の中でこれが出てくるとギョッとしますよね。
そうです、びっくりしますね。
相当ね、はい、
う
んうん、でイノシシの子、それを殺して肺臓と。で、女王は喜んですぐにそれを塩ゆでにさせてペロリと平らげたって。いかにもこれは肉食民族だなと思う。日本だったらこういう言い方しないよね。それで白雪姫守りの中で一人っきりになった。非常に印象的でしょ。孤立性って言うんですね。昔話ではこういうふうに主人公を孤立的に語るのが好きであるというね、一人になる。それで走っていくと、で、辺りが暗くなると小さな小屋が見えました。この小屋も一軒だと思いますよね、うんうんうん、隣の家の話はしてないよね。つまり昔話っていうのは登場人物とか大道具小道具を言うときに孤立的に語る、一軒だよね。例えば日本で三枚のお札なんて話がありますけども、ヤマンバが登場しますね。ヤマンバが住んでる家も一軒の家ですよね、うん、隣の家って話はほとんど出てこない。孤立的に語るのが好きというね。それで入ってみたら、みんな小さくて可愛らしいものばかりでした。テーブルには白いテーブルクロスがかかっていて、小さなお皿が7枚並んでいた。どのお皿にもスプーンとナイフとフォークがついていた。グラスも7つありました。きれいに整理されてますね。すごいきれいに切れる、7で統一されてる。それから白いテーブルクロスね、これあの話の冒頭で雪が降ってきて、白い雪の中に血が起きてってありましたね。あの白と共通ですよね。非常にやっぱり印象的なね、色ですよね。で、こういう時に7が好まれるんですね。とても7が好きです。そしてスプーン、フォーク、ナイフ全部揃ってる。で、グラスも並んでる。こういうところね、昔話っていうのは適当に語るみたいだけれども、実はやっぱりきちんと語るのは好きなんですよね、うんうん、いい加減に語ってないよね。きちんと語るのは、その方が聞いてる方に頭に深く入るでしょ、もう目の前に見えますよね、はい、ここ大事な場面だと思いますね。それで壁際にはベッツが7つあって、雪のように白いベッドがかかっていました。この場面、ここも7つベッドで白でしょう。あとね、場面が非常に統一されてますよね。綺麗に統一、うん、そういうの好きなんですね、うん、昔話はね、案外ね、ごちゃごちゃした場面って好きじゃないんです。こういうふうに綺麗に整理された場面、統一された場面が好きなんね。それはなぜかっていうと、おそらくその方が聞いてる人にとって場面が想像しやすいんですよね。余計なものがいっぱいなくてね、そういうことだと思いますよ。それで自然にこういう文法ができてきてるんだね。で、白雪姫はお腹が空いてた。で、喉も渇いてる。どのお皿からも一口ずつごちそうを食べ、どのグラスからも一滴ずつワインを飲んだ。面白いですね、これね。非常にこう民主的なんだよね、うん、全部から少しずつ取って食べた、うん、ほとんど幾何学的でしょ、うん、どのグラスからも一滴ずつワインを飲んだってことは、ワインの水位が同じように下がってますよね、うん、とっても好きなんです、そういうのは、うん、きちんと整ってること、ちょっと幾何学的に整ってる、それが好きなんですよね、うん、でごちゃごちゃにならない方がいいんです。うん、すごい見事な場面だってます、これ、うん、
子供の頃よく家のお菓子を少しずつつまむのと一緒の感覚ですね、
うん、そういう感覚なるほどなるほど。で、ベッドに横になった。その次ですね、どのベッドもうまく合わなかった、長すぎたり短すぎたりした。で、7番目のベッドがちょうど良かったので、そこに乗った。7番目のベッドってことは最後のベッドってことですよね、うん、そういう昔話ってね、途中は好きじゃないのね、一番目か最後どっちか好きなんですよ、うんうん、そうきちっとしてるのが好きなのね。そういうのがよく表れてますよね、うん、で、暗くなると小人たちが帰ってきました。 7人の小人、山の中で鉱石を掘っている7人の小人。これはね、いろんなのがあるんですが、この元の言葉ではこの場合の小人はツベルクって言うんですね。ツベルクってで日本語では小人でひとまとめにしてますけど、ドイツ語では同じ小人でも名前が違うんです、うん、ツベルクってのは山で仕事する小人なのね、うん、コーボルツってのは家の中にいる小人なんですよ、うん、でバスターマンっていうと水の中にいる小人なのね、うん、まあ小人だけじゃないけどバスターマンの、このね小人って何しろ翻訳の語だからね、こういうふうに日本語ではまとめちゃうんですけど、ドイツ語では一つ一つ違うんですね、でこの場合はもう山の仕事、うん、それで小人は7つの小さな明かりをつけた、ここでも7つでしょ、7人が7つちゃんと数が揃ってる、そういうの好きなのね、昔まして、きちんと揃ってること、で様子が違った。その次面白いですね。最初の小人が言った。誰か僕の椅子に座ったやつがいるぞ。僕のお皿食ったやつがいるぞ。僕のパンちぎって食べたやつがいる。僕のごちそうを取って食べたやつがいるぞ。僕のフォークで刺して食べたやつがいるぞ。僕のナイフで切って食べたやつがいるぞ。僕のグラスから飲んだやつがいるぞ。って同じ言葉を繰り返してるでしょ。
みんなセリフがありますね。
そう、好きなんですよ、こういうのはね。で、同じ言い方ですもんね。あの中身が違うだけでね、同じ言い方。これ、僕はもう意識的に忠実に訳したんです。グリムが書いた通り訳したんですけどね。昔話ってこういうの好きなんですね。同じ場面は同じ言葉で繰り返す。同じことを繰り返すの好きなのね。これはね、おそらく、創作の児童文学だったらこんなことやったら笑われちゃいますよね。小人たちは一斉に言いましたとかなんかで片付けちゃうんだけど、うん、昔話はこういうふうに一つ一つきちんとやるのが好き、しかも同じ言葉でやるのが好きなんですね、うん、でそれは同じ場面は同じ言葉で繰り返すっていう昔話の鉄則がありましてね、それの表れだと思うんです。でこの後はね、今度はベッドへ行くわけですね。そこでもまた同じこと言うんですけどね、そのことについては次週また聞いていただきます、
はい、はい、お願いします。
今日は白雪姫を例に昔話の文法についてお話をしていただきました。お話のまだ最初の部分ですよね。
そうですね、
まだ小屋を見つけたところ、
うん、で入ったところね、入ったところです。
そこまででもものすごくたくさんの文法があるんです ね、
そうですね、もうきちっとできてるってことですよ、だからね、
3回の繰り返しとか1対1とか、うん、あと原色とか、
そう原色とかね、
3と7の数字とか
よくできてるってことね、とても丁寧にできてるってことですよ、
そうですね、では来週もこの続きをお願いします、はいはい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。